しかし生まれた巫女の生き方、それはそういう考え方、全く違うものでありました。むしろ一切の栄光を捨てて世に来られたからだからそうですね。博士たちはそのことを礼拝の中で見抜いたわけであります。この方を救い主と認め、むしろこういうお方であるからこそ、この方こそ私たちの救い主だと認め、ひれ伏して拝みました。そしてそこに本当に喜びが溢れたんです。暗闇の中に生きておりました、人滅びの中に向かう虚しい人生を送っておりましたものが、この御子を、この御子を礼拝して、その喜びで満たされたんですね。このような真実な礼拝というものは彼らの喜びとなります。そしてこの喜びは彼らに新しい生き方を与えるわけでありますね。最新のこの博士たちの捧げ物ということが、これは何であったかということについてですね、学者たちが研究しているわけであります。新約聖書の研究というのはほとんどもう今日まで完成していると言われますけれども、だけどもこの博士の捧げ物が何だったかとについて新しい説、しかも多くの最近の学者たちみんなこの説を信じていると言われますよね。これはですね、この博士たち星占いをなりわいとしていた人たちが捧げた黄金入香持ち薬は、実はですね彼らの宝なんですけども、これは彼らの商売道具だったという説があるんですよ。占いに用いたものなんです。旧約聖書の中で神様の占いを禁じていらっしゃる。神様の確かな導きよりも、御言葉に生きるよりも、わけのわからないこの占いの中でですね、この自分の道を求めていくということ、これは神様に対する不信仰な世界の中の技ですけどね。そしてそこには悪霊の働きもあるわけでありますけどね。ですから占いというものを旧約聖書は禁じているわけであります。だけどもそのような闇の中にあった人たちに光が照ったんです。そのような人たちのうちに熱い救助心が与えられたんです。そして彼はこの自分たちの救い主を発見したとき、彼はもうこの生き方を捧げてしまう。彼は先生従者として国で王にも抱えられて、彼は本当にその立場、豊かさってものを保証されていた。でも彼はこれを自分たちの救い主を本当に拝んだ時にですね、これを明け渡してしまった。捨ててしまった。どうなるんでしょうか、これからの彼の生活は。でも一切を信じて言われ明け渡してしまった。すごいことですね。ですから第3番目は新しい生き方ですね。博士たちはヘロデ王から幼子を見つけたら知らせるようと命じられましたけども、ヘロデ王のところに帰ろうと夢で見つけを聞きですね、エルサレムに向かわず別の道を取って帰ってきました。これは非常に象徴的な言葉だと思います。来た時とは違う別の道を取って来た時とは違う別の新しい人生が始まったということを象徴していると思います。新しいキリストである生き方、クリスマスの御子を本当に礼拝する人はそこから新しい人生が生まれるということですよ。自分たちの今までの生き方が変えられてくるんです。新しい価値観、人生観、世界観が生まれるんです。今まで古い自分というもの、古い王様というもの、私たちの御所大臣、私たちの心の王座にそれが占めていたわけですが、しかし新しいを迎えた時、古い王様を引きずろうとして、私たちのわがまま、気分、自分の生き方、本当に捨てられない、そういうものを持っているからこそ私たちは自分自身も情けないし、対人関係では実質もトラブル続きでありますけれども、だけどもそれが身についていますから、身に染みていますから、私たちは自分の自我や肉の中で生きていた。何かあると自分の気持ちが収まらない、自分の思いを貫こうとする。古い王様が私たちの心を支配している。 だけどもクリスマスの出来事っていうのは新しい王様が生まれたの。だからその古い王様をその王座から引きずり下ろさなきゃいけない。追放しなきゃいけない。そして、生まれたキリストを我が子としてお迎えするという、これがクリスマスですから。本当にこれができたんだ。新しい方が生まれるんですよね。まさに、彼は別の道を通って帰ってきた。彼のクリスマス、クリスマス礼拝が本当に真の礼拝だったということを意味しているわけですね。イエス様王であるキリストとして拝んだ博士たちが、自分たちが捧げたものよりもっと素晴らしいプレゼントをここでいただいたわけであります。神様にこんなものが愛されている。神様から遠く離れて、なし人生を送り、滅びの中に、永遠の滅びの中に生きるほかなかった。こんな罪深い異邦人、偶像教徒、占い師、神様が最も遠く離れたものだと思っておりました、そのものに。神様は何と大きな大きな光を与え、また救い主をお与えくださったことだろうか。神様に愛されて、私の目にあなたは高価で尊いと言われたんだですね。神様に愛され、見守られている、喜び、平安、どういう人生をこれから生きるか分かりませんけど、しかしこのお方が必ず祝福の中に共にいて導いてください。私は決してあなたを見放さず見捨てないとおっしゃってくださる、その方にかけた。そしてもう占いはいりません。キリストの御言葉に歩む、キリストの真理に歩む新しい生き方が備えられたということですね。ヘロデ・エルサレムの人々のように、今持っているものを失わないように、失わないように、守っていこう、守っていこうというだけでは、いつまでも不安でありますよ。いつも不安です。守りの生活、いつもビクビクしているんです。失うことを恐れて。むしろ全てを治め、全てを満たし、全てをご存知のお方に、全く明け渡しがないことで本当の平安を、神の平安をうちに得ることができるわけでありますね。博士たちは自らそれこそ犠牲としてあげる、自己主張の争いの絶えないこの世に来てくださった救い主の前にひれ伏しました。そして自分に与えられているものを喜んで用いる、神のために生きる生き方をして立ち上がり進んでいったわけですね。新しい道を進んでいったわけです。どうぞ今朝私たちは真の礼拝をこの博士たちのように捧げさせていただくクリスマスを迎えたいものだと思います。教会に来て礼拝するだけがクリスマス礼拝じゃないんですよね。それは私たちも教会の外の人たちと何の変わりがない。私たちが本当に礼拝を捧げることがなければ、クリスマス礼拝を捧げることがなければ、クリスマスが何遍来ても同じことであります。どうぞこの年のクリスマス、主の礼拝を捧げたいと思います。一つの話をして終わります。ポーランドにベルナという町があるそうです。このベルナという町にかつて、ナチスドイツが作りましたユダヤ人の収容所があったそうであります。その収容所の傍らにこのユダヤ人の墓地があったわけでありますが、この収容所からかろうじてですね脱走することができたこのユダヤ人たちが他に行くところがないわけでありまして、このユダヤ人墓地に逃げ込んで隠れ住んでいたというそういう事実があったそうでありますね。ユールンベルクの戦争裁判によってですねそのことが明らかにされたそうであります。その墓地に生き抜いた人が、そこで一人の証人が立ったのでありますね。そしてこんなことがあったということを証言したんですね。ある時、その墓地の中で若い一人のユダヤ人の女性がですね、子供を産んだ。そんな過酷な、 状況の中で、しかも墓地の中でですね、